村内美術の時間。美術をちょっと身近に感じられるポッドキャスト番組、村内美術の時間。第65回は原田マハさんについて、村内プロジェクトラチがお送りいたします。というわけで、今回第65回ではちょっと毛色を変えまして、小説、本についてお話ししていきます。まあ、この番組は村内美術の時間と言いますから、西洋美術を中心に美術の歴史についてお話をしてきました。なので、主に絵画、絵を中心にお話をしてきたんですけど、日本人が日本人らしい芸術の育み方っていうのは、どうしても絵画、絵だけでは、ちょっと説明しきれないなっていうところがあるんですね。というのは、美術っていう言葉そのものの語源に理由があります。美術っていう言葉はもともと日本の文化で生まれてきた言葉ではなくって、19世紀に生まれた言葉なんですね。これは、19世紀については第60回で結構お話をしてきましたけど、この頃、鎖国、今は鎖国って言わないのかな？まあ、明治維新に突入しました。そういう時に、私たち日本人は近代化に走るために、もともとあった日本の文化を淘汰して、西洋化っていうものに急いでいって、その転換をするために、美術っていう言葉を取り入れてきたんですね。ファインアートの直訳なので、日本の文化、日本の芸術とは全く違う、源を持っているのが美術っていう言葉になります。なので、やっぱり日本人らしい美術の育て方って言ったら、美術、絵画だけではなかなか説明できないと。その一つに文学があります。まあ、文学って言ったらね、私たちは、まあ、万葉集の頃の言霊っていうところから始まって、和歌、五七五七七の言葉に合わせて歌を歌って、まあ、そこでこう感覚的表現を育んできたりとか、あとは文豪って呼ばれる現代作家っていうのは、もう芸術作家って言ってもいいぐらい素晴らしいストーリーを描いていったりしてますよね。というわけで、一回文学を取り上げていきたいなと思っています。でも文学、小説って言ったら、もう誰取り上げようかなって言ったら、この美術の時間ですから、美術で誰取り上げるって言ったら、もう原田さんしかいないなと思って、勝手ながら原田さんについてお話ししていこうかなと思います。今回の話のポイントは2つ。まず、原田マハさんってどんな人？どんな小説家なの？っていうところ。で、2つ目に、代表作、私のおすすめ作品をご紹介させていただきたいと思っています。1個目、原田マハさんってどんな方なのっていうところなんですけど、原田が漢字で、マハがカタカナになります。このカタカナのマハ、どっから撮ってるかって言ったら、ゴヤの作品から撮ってるんですね。で、ゴヤって誰っていうと、ゴヤっていうのは、ロココ時代の画家になります。近代芸術の祖とも言われている画家なんですけど、この人、何がすごいかっていうと、まあ、筆のタッチを残す、初めて筆のタッチを残した画家なんですね。それまで、絵肌を残すものってすごくタブーとされていたんですけど、それは画家らしさを残さずに、もっと職人らしい、仕事の仕方をするっていう方が順当だったんですけど、そのタブーをやらかした、近代につながるようなタッチを残したっていうゴヤの作品があるんですけどね。その作品の代表作に、着衣のマハと裸のマハっていう、一人のマハという女性の二面性を描いた作品があります。で、そこのマハっていうとこ、マハさん、裸のマハっていうところから、ご自身の名前を取ったみたいです。まあ、そういうね、こう、絵画作品から自分の作家名を取っているっていうところからもわかるように、ものすごく美術に精通している方なんですよ。この方は、二足のわらじで小説家とフリーのキュレーターをやっている方です。まあ、キュレーターっていうのは、日本語で直訳すると学芸員の方なんですけど、まあ、美術の企画展を企画したりとか、あとは収集とか研究をする人をキュレーターっていうんですけど、まあ、なんだろう、図書館の司書さんって言ったらちょっと違うのかな。まあ、なんかそういう専門職、美術の専門職の方です。 まあ、関西学院大学の文学部から、早稲田の美術史科に、入学したり、で、まあ、森美術館の後にフリーのキュレーターになるんですけど、まあ、モマに勤務したこともあるみたいです。まあ、モマって言ったらね、ニューヨーク近代美術館、もう本当に有名な美術館に勤務されたっていうところで、なんかすごい人なんだなっていう、とっても華々しい学歴、職歴を持った方です。で、2002年からフリーのキュレーターだったんですけど、その後、小説家としてデビューするのは2005年になります。宝島社の花風を待ちわびてっていうのがデビュー作になるんですけど、この花風を待ちわびては、美術のことはほとんど触れない、というか全く別の作品になっています。まあ、沖縄でね、沖縄に住んでいる青年と、あとこう、外からやってきた美しい人のこう恋愛の物語なんですけど、まあ、これもね、なんかデビュー作とは思えないぐらいすごく、なんかこう、叙情的に描かれていたりとか、最後の最後、なんだろう、小説って、一人称で書くから、主人公の性格とかっていうのを、よそから見た、その主人公の人柄っていうの分かりにくいじゃないですか。で、なんですけど、それが、小説の一番最後に、その女性からの手紙で、その主人公がどんな人なのかっていうのが全体像が見えてくるっていうところがすごくこう、表現の仕方がすごく綺麗だなって思って、もうとても素敵なストーリーでした。で、マハさんがデビューしてから今年で14年になるのかな？で、その間にものすごくたくさん書いてるんですけど、私は今、5本を数えた感じ、20冊ぐらいあるんですね。そのうち7冊、6冊ぐらいは本当に美術とは全く違うストーリーを描いている本になります。なので、本当に原田さんの描く作品ってもう確かに二足のわらじでキュレーターとしてやっているんですけど、それだけじゃない本当にこういろんな題材を持っている小説家なんじゃないかなと思っています。なのでね、本当に皆さんに読んでもらいたいです。これ audiobook.jp で同時配信してるんですけど、audiobook.jp には今んとこ一冊もなくって、私読んじゃおうかな。読んだら載せてくれるかな。という感じで、まあ、ぜひ読んでみてください。で、そのうち、まあ、今7冊ぐらいが美術じゃないよっていう話をしたんですけど、それ以外10何冊ぐらいは美術に関係するような内容で、その中でも、その半分ぐらい、もっとあるかな、は、その実在する作家、まあ、ゴッホとかモネとか、ピカソとかに憑依して、まるでその人たちが生きているかのように会話が繰り広げられたりだとか、なんか、今まで未発見の作品が出てきました、みたいなストーリーの作品になっているので、もう本当に、ワクワクしかしない物語というか、まあ、そんな感じです。これが1個目。原田マハさんってどんな人？どんな小説家なの？っていうところでした。で、2個目。私のおすすめ本を紹介させていただきます。まあ、20冊って言ったんですけど、まあ、この中でね、選びきれないのもいっぱいあるんですけど、まあ、そんな美術の時間なので、特に美術について描かれているストーリー、それも実在の画家を題材にしている作品からちょっと3冊選んでみました。3冊ご紹介します。1冊目、第3位かな。もう勝手に順位つけるのもおこがましいんですけど、1つ目は、株式会社、文芸春秋から出されています2017年おととしですね、出されたサロメという作品です。まあ、サロメって言ったら今年は、ギュスターブ・モローという画家が描いたサロメという作品が日本で展示されたので、そちらの方が耳覚えがある方もいるかもしれません。ですが、この原田マハさんがサロメで描いたのは、オーブリー・ビアスリーというイラストレーター を題材にした小説になります。19世紀後半、19世紀末と言っていいかな、19世紀末のイギリス出身のイラストレーターなんですけど、この人25歳で亡くなっちゃうんですね。で、すごく病弱で、なんか気弱だったのかなっていう方なんですけどね。で、そのオーブリー・ビアスリーが亡くなるほんとちょっと前から、このストーリーは描かれています。くしくもね、この亡くなるほんと数年前に代表作であるサロメの挿絵が完成したりするんですけど、もうその代表作であるサロメが描かれた背景とか、その周辺にいる人たち、すごくお姉さん、このビアズリーのお姉さん、まあ女優のお姉さんにすごく面倒を見てもらってたりするんですけど、そのお姉さん視点でストーリーが展開していって、なんだろう、この原田さんが、なんか、オブリー・ビアスリーと友達なのっていう感じ。もう本当にこう見てきたものを書いてきましたみたいな感じで小説を描かれているので、なんかこう美術好きにはこれはたまらない一冊になるんじゃないかなと思います。で、サロメ、サロメってサロメは何っていう話なんですけど、大元は新約聖書に出てくる登場人物です。その新約聖書に出てくる女性なので、美術史の領域だと結構いろんな画家がサロメっていう女性を描いた作品結構あります。で、さっきちょっと話したんですけど、ギュスターブ・モローという画家も同じようにこのサロメという女性を描いた作品を残しています。で、このオーブリーは画家ではなくイラストレーターなので、依頼を受けてサロメを描いたんですね。で、その依頼っていうのは、本の挿絵を描いてほしい。サロメっていうストーリーの挿絵を描いてほしいっていう依頼だったんですね。で、その依頼をしたのが、この原田マハさんの小説にも出てくる、原田さんの小説では結構悪役として出てくる、オスカー・ワイルドという作家です。なんかね、このストーリーは、この、オスカー・ワイルドと、オーブリー・ビアスリーと、オーブリーのお姉さん、メイベルさんのこの3人の人間模様と、なんかこう作品が出てくるまでのこうドロドロした背景と、でも、このオーブリー君、気弱なオーブリー、25歳で亡くなってしまうこのイラストレーターが、なんかそれでも素晴らしい作品を残していって、その周りの人がすごい驚嘆している様を描いていて、本当になんかこう、美術大好きな人にとっては、本当におすすめの本になります。で、これが一冊目。おすすめ一冊目のサロメという本になります。で、二冊目。二冊目は、2017年にハードカバーの第1版が発行されています。幻冬舎のたゆたえども沈まずという本です。これはね、誰を描いているかといえば、ヴィンセント・バン・ゴッホですね。もうゴッホが、まだまだ無名だった頃から花開くまでの、この劇的な変化を起こす、ここの間のストーリーを描いています。で、主人公は2人います。章ごとに主人公が入れ替わっていって、それぞれで、ヴァン・ゴッホがどういう人物か、どうやって生活しているか、どういう心情なのかっていうのを描いている小説になります。1人目の主人公が、これはフィクションなんですけど、日本人ですね。日本人が、パリに行って、そこで浮世絵を売ったりとかしているんですけど、まあ、仕事として行ってるんですけど、それ以上に、この人は、もうパリに行きたい、パリに憧れてっていう、そういう中で、浮世絵を売るっていう名目でパリに行くんですね。で、そこで、後期印象派であるヴァン・ゴッホに出会い、これは新しい画家だ、これは新しい作風だっていう、こう、期待に胸を、膨らませながら、ヴァン・ゴッホを見ているっていう視点です。で、もう一人の主人公が、ゴッホの弟です。で、ゴッホの弟はテオっていうんですけど、 もうテオがね、本当に献身的にゴッホの面倒を見て、で、後押しをする、サポートをするっていう立場なんですね。で、これは、本当の話なんですけど、ゴッホってちょっと鬱になっちゃったりだとか、あとは作品からもちょっと色覚異常だったんじゃないかとかっていう話もあったり、あとね、耳切り事件っていう自分の耳切っちゃうっていう事件がゴッホはあるんですけど、まあそういうちょっと精神的に不安定なお兄さんを支える弟。で、その弟の立場からゴッホを眺めているっていう、こう、二つの視点からのストーリーになります。で、これもほんとね、何ゴッホと友達なのこの人っていう感じの、なんか本当にこう目の前で起こっている事象かのように、こう私たちが知ってるような、もうゴッホっていろん、もう美術別にね、興味ないっていう人でもう名前ぐらいは知ってる画家じゃないですか。そのゴッホがこう目の前にいて、そこでこう繰り広げられてるよ、こういう作品はこういう思いで完成されていったんだよっていうのが、本当に手に取るようにわかるようなストーリーになります。これがおすすめ、2冊目です。で、3冊目なんですけど、もうこれは誰もが認める最高傑作と言っていいんじゃないかなと思います。2012年に、新潮社より公開、刊行されました、楽園のカンバスです。楽園のカンバス、本当に、もうぜひ、読んでもらいたい小説になります。これは、アンリ・ルソーという作家を元にしてお話を展開しています。このルソーっていうのは、ピカソが発掘した画家と言われているんですけど、一言で言うと、へったくそな画家です。へったくそなんですよ。なんか日曜画家って分かりされていた画家なんですけど、なんかね、今見ても、下手馬っていう表現を使っていたりとか、なんかね、ピカソはよく発掘したなっていうぐらいの画家なんですね。だけど、ルソーが出てから、いや、確かに下手くそなんですけど、なんかこの下手馬感を再現しろって言ったら難しいし、書けば書くほど、その独特性に、こう、目を奪われてしまったりとか、やっぱりこのルソーは、代表的な画家って言ってもいいんじゃないかっていうような、こう、味のある作品を生み出している画家になります。ナイーブアートって素朴派って呼ばれたりするんですけど、この19世紀、20世紀っていうのはもう何々派、何々派いっぱいあるんですね。で、その中で、独学で絵をやった人たちのことを素朴派って言ったりするんですけど、素朴派は、ほぼ、ルソーについて語っている言葉でいいんじゃないかな。もう、代表画家がね、ルソーぐらいしか出てこないんですよね。で、そんなアンリ・ルソーの、夢という作品を題材にした小説が、この楽園のカンバスになります。で、今までのサロメと、たゆたえども沈まずと違う、この楽園のカンバスの面白いところは、時代が二部構成なんですよ。その今までの、こう、たゆたえども沈まず、こう、ゴッホの題材のとか、サロメ、オーブリー・ビアズリーの小説っていうのは、その頃の、その当時の時代のストーリーなんですね。だけど、この楽園のカンバスは、ルソーが生きていた時代と、この現代、まあ、現代の方はフィクションストーリーなんですけど、そのアンリ・ルソーの時代の実話を元にしたフィクションストーリーと現代、もう完全なフィクションのストーリーが、こう二つ、こう合致して、こう交差しながら話を展開しているのが楽園のカンパスです。で、このストーリーのキーポイントは、もう何と言ってもこのアンリ・ルソーの夢っていう作品なんですけど、この夢という作品は1910年に描かれた作品です。で、一つの時代のストーリーである、こう1910年、実際に ルソーが描いたとされている時代の前後、まあ前かな、1906年から10年にかけての物語が一本主軸でありますと。で、もう一個、現代のストーリーっていうのは、まあ、現代って言っても1983年なので、今からするとちょっと一昔前の話になっちゃうんですけど、この1910年っていう時代の一つの主軸と1983年に起きたストーリーと、この二つがこう行ったり来たりしながら、このルソーの夢という作品を一つ物語っています。1983年のストーリーは、何かって言ったら、ティム・ブラウンと早川織江っていうこの二人のキュレーターのストーリーになります。まあ、フィクションなんですけどね、この二人は。で、ティム・ブラウン目線でストーリーが展開していきます。で、この二人が、ある依頼を受けるんですね。この、ルソーの作品の鑑定をしてほしいって、こう、大富豪から依頼をされて、こっからストーリーが展開されていきます。で、それは、そのルソーの未発表の作品が出てきたかもしれないっていうストーリーなんですね。で、二人、そのティム・ブラウンと早川織江っていうこの二人のキュレーターは、もうキュレーターなんですけど、ルソーの研究者。もうルソー大好きで、ルソーのことをすごくこう、研究して論文発表してっていう二人なんですね。で、その二人に、この未発表の作品の鑑定をしてほしいっていうのが一つのストーリーになります。で、それを紐解く鍵として、二人とも研究者、ルソーのことをすごく研究してますから、作品を見ただけで、ここの部分がルソーっぽいとか、ここの部分がこうだっていう話はできるんですけど、一つの材料として、なんかある物語を提出されるんですね、その大富豪から。で、そのストーリー、物語を読みながら、小説の中で小説を読んでるんですけど、その本を読みながら、これが、本物のルソーの作品か、あるいは偽物か、贋作かっていうところを、こう、話をしていくっていうストーリーになります。で、その本の中の本、そこに出てくる内容が、1910年、そのルソーが夢っていう作品を描いた。そのぐらいの時代のストーリーになります。で、これが、このストーリー自体も、フィクションなのかノンフィクションなのかっていうのはわからないんですけど、まあ、本当にまるで、そのエッセイがあったかのようなストーリーを展開していて、この不思議な話をもとに、この作品を二人が鑑定していくっていう話です。で、先ほど、この楽園のカンバスのキーポイントは、アンリ・ルソーの夢という作品ですよって言ったんですけど、この未発表の作品、これが、ストーリーの中、楽園のカンパスの中では、夢を見たっていう作品だって言ってるんですね。実際、アンリ・ルソーの夢という作品は、モマに展示されているんですけど、この作品の中でも今でも、現代でも。でも、このストーリーの中では、その夢という作品の絵に、ものすごく酷似した作品が出てきました。これを鑑定してください。これは、夢と、ルソーの名作である夢という作品と、ほとんど同時期に描かれたんじゃないか。それを鑑定してほしいっていうストーリーなんですね。なんか、本当に、こういう話があったんじゃないかって、こう、見まごうほどの、こう、楽園のカンバスの完成度ですし、なんか本当にこう、ワクワクドキドキしながら、こう、読める小説になってます。で、ルソーは、ピカソが発掘したって、さっき話をしたんですけど、この楽園のカンバスの中にも、ピカソが登場します。で、こう、ピカソが、こう、ルソーを称賛するような発言とか、なんだっけ、ピカソが、そのビリジアに指紋をつけるなって言うんですけど、かっこいいなって思うんですよね。そのビリジアンって緑の絵の具の名前なんですけど、そのビリジアン、その緑の絵の具、まだ油絵なので、まだ乾いていない緑の絵の具に触るなっていうことを言いたいんですけど、ビリジアンに指紋をつけるなって言ったりして、なんかこう、本当にドキドキしながら、こっちは、 絵本を読んだりしていました。で、原田マハさん自身はこの作品の構想を21歳の頃からずっと書きたいなと思って構想を練っていたそうです。で、21歳っていうと、まあまだ全然ね、小説家としてデビューするような頃ではなかったんですけど、もう温めて温めた、もう本当に名作のストーリーがこの楽園のカンバスになります。で、原田マハさんのファンからすると、もう魅力的なところがありまして、それが、この楽園のカンバスの一番最初の話、物語の冒頭に、シャバンヌの幻想という作品が登場するんですね。で、今日すいません、作家名いっぱい出てきて申し訳ないんですけど、このシャバンヌっていう作品の、シャバンヌの幻想という作品が、どういう作品、その原田さんにとってどういう作品だったかっていうと、小学校4年生、その原田さんが10歳の時に、大原美術館っていう美術館に連れてってもらったんですって。で、この大原美術館って出会ったのがこのシャバンヌの幻想という作品だったんですって。で、ここですごいこう衝撃を受けて、こう感動した作品だったから、この私が幼い時の一番感動した作品を、この楽園のカンバス、ずっと温めておいたストーリーの一番最初に出そうって言って出してきたのが、この作品の冒頭、ストーリーの冒頭になります。だからね、原田マハさんとしては、このシャバンヌの幻想を見ているっていう描写をずっと温めておいた話になりますし、まあ、ストーリーとしてはね、シャバンヌの幻想全然関係ないんですけど、ルソーの話なので。なんですけど、こう、ファンからするとね、あ、これが、こうやって最初見てたんだな、小学校4年生の原田さんがこうやって作品と出会ったんだなっていうのが、こうちょっと体感できるようなストーリーになっています。で、これで3つ紹介できたかな。サロメとたゆたえども沈まずと楽園のカンバス、これが今回お話ししたい3つの作品でした。で、ちょっと番外編として、暗幕のゲルニカっていう作品も結構有名なので、ちょっとさらっておきたいんですけど、ゲルニカって言ったら、まあ、ピカソの作品ですね。で、ピカソのゲルニカも有名な作品なんですけど、戦争を題材とした作品で、で、これをめぐって、小説を一つ書いています。で、これもとっても面白かったんですけど、なんだろう。今回3つのうちに挙げなかったのは、やっぱゲルニカってね、こう戦争とかの入ってくるので、こう政治とか宗教とかっていうのが、こう作品のバック背景にすごいいっぱいあるんですね。で、この暗幕のゲルニカの最後のストーリーも、こうスペイン政府と主人公がこう話したりしてるんですけど、なんだろう、政治的な絡みがあるんだったら、もうちょっと感情論だけでこう押し通す原田さんの、なんかこう、凄みがちょっと半減しちゃうなと思ってしまって、こう前半のこう、もちろんね、ピカソの名作を題材にしているので、そこの背景とか、その新しく追加したこうストーリーの構成とか、こう物語の発展とかっていうのすごく面白かったんですけど、なんか最後なんかもうちょっと物足りないなって思ってしまったので、なんか今回はこの3作品をおこがましくもご紹介させていただきました。ぜひね、読んでみてください。で、この後、ちょっと有料枠を挟むんですけど、有料枠では、今年の9月に、私が行ってきました、原田マハさんの、企画展の様子、その企画展レポみたいな音声を挟みます。 ありがとうございました。ちょっとメールを一通ご紹介させてください。エホゲピーさんからいただきました。ラチさんはじめまして。オーディオブックで聞いています。ラチさんの美術史のお話、とても面白くて、毎週欠かさずと言ってもまだ4回分ですが、聞かせていただいています。誰々はすっぽんぽんのおじさんの絵ばっかり描いてる、などのちょっと砕けた言い回しにも結構癒されています。4回目のミュシャは知らない画家さんだったので、難易度がぐっと上がったのですが、いいことを発見しました。私はいつもスマホで聞いているのですが、知らない人の名前が出てきて、ピンタレストでその人の名前で検索したら、なんということでしょう。その画家さんの数々の作品が次々と出てくるではありませんか。それを眺めながら、ラチさんの解説を聞いていると、まるで美術館でラチさんが耳元で解説してくださっている状態になり、なんだか夢見心地になるのです。Chrome の画像検索や Instagram でもいいのですが、Pinterest がおすすめです。なぜだかわかりませんが、クオリティの高い画像を見ることができます。ミシャの絵綺麗ですね。かわいいですね。これからも毎回楽しみにしておりますので、どうか末永くよろしくお願いいたします。といただきました。ありがとうございます。皆さん聞きました？これ、オーディオブックで聞いてますですって。オーディオブックカラーなのかな？オーディオブックもなのかな？いや、オーディオブックカラーだったら、ねえ、なんか初めて来た、そういうメールなので、ね。ありがとうございます。はい。このピンタレストって、をおすすめしていただきましたけど、私もピンタレストは使っています。ピンタレスト何っていうと、画像共有のウェブサイトです。知らない方もいるかもしれないので。SNS ではなくて、ま、画像共有サイト、ま、インスタグラムみたいな SNS というよりは、どちらかというと、こう、Chrome の画像検索とかと近いかなと思います。で、Chrome の画像検索と違うのは、Google とか Chrome の画像検索って、ウェブサイトにある画像すべてに対して反映をしてくれるんですけど、Pinterest は、ユーザーがこれいいなって思うものだけを集めているので、誰かがこの画像、この写真、この作品素晴らしいって思ったものしか、Pinterest に入ってこないので、まあ、いいものフィルターが結構かかってて面白いんじゃないかなと思います。まあ、このピンタレストよく参考にしたりしてます。メールありがとうございました。ありがとうございました。もう一つ、柔らかアルマジロさんからいただきました。ありがとうございます。ラチさんこんばんは。武者を紹介されていた配信当日に、たまたま堺市の武者館に行っていました。とても細かい絵で超絶技巧の数々、日本のイラストレーターなどが影響を受けたのがよくわかりました。タイミング的に合わなかったので、聞いてから行くことはできなかったのですが、復習にちょうどよかったです、といただきました。ありがとうございます。配信当日に行かれたっていうことだったんですけど、すみません。先週、無料版のポッドキャストの方で、ちょっと配信が遅れてしまって、ね、申し訳ありませんでした。でもこうして、武者展行ってメールいただけるの本当に嬉しかったので、ありがとうございます。まあ、もし、こんな展示行ってきたよとか、こういう展示に行くよっていうお話があれば、ぜひメールください。メールアドレスは、art@0438.jp art@0438.jp です。また、この村内美術の時間以外に、村内と名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、村内理科の時間 B、村内雑貨店と3番組ありまして、村内プロジェクトというグループでお送りしております。URL は、村内.com、sonnai.com となっております。 またツイッターや YouTube などもやっておりますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。私もツイッターやっているので、よかったら検索してフォローしてください。そんな感じかな。で、いつもだったらここで番組終わるんですけど、今回ちょっとおまけをつけてあります。今回の有料枠で、原田マハさんが主催、総合ディレクターをやっている展示会に行ってきましたけども、その京都に行ったんですね。単身。で、日帰りで京都に行ったんですけど、それの終わった後に、ちょっと京都をふらふらと歩いたので、その珍道中をおまけとして載せてあります。ちょっと初めての試みなので、どうかな。もしよかったら聞いてみてください。そんない美術の時間。そんないプロジェクトラチがお送りいたしました。なんか京都行くよって言ったらリスナーさんにここおすすめだよって事前に言われてるところがあったので全部ではないんですけどちょっと行けたらなと思ってます。今私はなんかこれなんて言うんだろう、大きい川の橋の上にいます。なんかコナン君の映画で見たところが、ここどこだろう、最初に行きたいのは、ほほほ座っていう本屋さんがあるらしいんですけど、もともと崖書房っていうところが、お店が、リニューアルしてほほほ座っていうお店になったみたいです。なんかこうデザイン書もいっぱいあるのでおすすめですよ。あんまり大きいわけじゃないけどおすすめですよって言ってくださったので、行ってみたいと思います。こっちで合ってるのかな？ありました。ここさ、三条大橋店、ここでいいのかな。なんか調べたら2個くらい出てきて、ここで合ってるのかな。行ってみます。違った気がする。あれ？なんか全然違ったみたいです。そうだよね、さっきなんかすごいパンチパーマのパンクの兄ちゃんが多分違うんだな。ここから25分バスに乗ったら着くそうです。私どこいいんだろう。あれから2時間半ぐらい経ちました。着きました。ほほほ座、多分ここで合ってます。はあ、ちょっと行ってみたいと思います。行ってきました。なんか私 Amazon で本も買ったりするんですけど、やっぱり本屋さんに行って本を買うっていうのもすごく刺激をもらって好きなんですけど、ほほほ座はラインナップがやっぱり独特でした。デザイン書というか視覚的に美しいものが結構あったり、雑誌でも本でも、あとは絵本も 結構ありましたね。なんかエドワード・ゴーリーが多かった印象があります。で、せっかくなので一冊買ってみました。これは岡崎勘次郎さんの、抽象の力、近代芸術の解析、抽象の力というものを一冊買ってみました。秋書房が出版は、秋書房でいいのかな？株式会社秋書房の、近代芸術の解析、抽象の力っていう本を買ってみました。ハードカバーなんですけど、なんか包みもすごくしっとりとした紙質で、いいなと思って買ってみました。買ったら読みたいと思います。さっきのほほほ座で、おみくじを引かせていただきました。なんかありがたいことが書いてあるみたいです。で、内容は、なんかほほほ座って全国つつうらうらあるらしくって、なんかほほほ座の反省文っていう本があるんですって。なんかそれの一節をこうおみくじにして皆さんに配布しているそうです。で、これ読みますね。今日の一節。人の価値観はそれぞれですが、社会的成功というのは本当の成功ではなく、あくまで目標の一つに過ぎないんじゃないかと思います。地位、名誉、お金ではなく、仲間、家族、健康なのかもしれません。ほほほ座の反省文、206ページより、だそうです。以上で、おまけは終わりです。大したおまけじゃないけど。他にもね、何個か、これいいよって言ってくださったのもあったんですけど、結局1個しか行けなかった。でもなんか、すごい楽しかったので、結果オーライです。ありがとうございました。じゃあ、また来週の木曜日、お会いしましょう。